今日は使徒の働きの一章一節から十二節までです。このところには聖霊を待ち望むことが記されてあります。一節を見ますと、テオフィロ様、私は前の書でイエスが行いを始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しましたとあるわけですけれども、この使徒の働きを書いたのはルカであると言われています。そしてこの内容はルカが記し、そしてまた前の書ルカの福音書においてはイエス様自身のことを書き記していたわけですけれども、この使徒の働きは使徒たち、すなわちイエス様の弟子たちが働いたその働きについて書き記したわけですけれども、しかしある人はこれは使徒の働きというよりもむしろ聖霊の働きであるというふうに言っています。なぜならば聖霊が働かなければこの使徒たちの成したことはもう不可能である。内容を読んでいくならば、まさに聖霊が働かれておられたということを知ることができます。そしてまた私たちにもこのご聖霊が働いてくださる、このご聖霊の働きなしに私たちはクリスチャンとして生きるということは不可能なことであるということが思わされます。3節を見ますと、イエスは苦しみを受けた後とあるわけですけれども、これはもう十字架のことを意味していると考えられるわけです。しかし死の中からよみがえられて40日間実はこの弟子たちと一緒におられたわけです。そしてその間何をされていたのか、ご自分が生きていること、そしてまた神の国のことを語られた、3節にあるわけです。キリストは生きておられる、主の中からよみがえられて、そして神の国のことを語られた。神の国とは何か、一つは天国という意味があるわけですけれども、もう一つは神の支配ということであるわけです。神様が王となって、またすべてのものを支配される、その時のことをイエス様は弟子たちに40日間にわたって語っておられたということであるわけです。しかし残念ながら使徒たち、弟子たちはそのことをその時には十分理解はできていなかったと思います。6節を見ると、その弟子たち、使徒たちであるわけですけれども、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかというふうに言っているわけです。ですから彼らはこのユダヤの国がローマによって占領されている、属国になっている、それが解放されて、そしてまた自分たちが治めるというような、そういう思いを彼らはこの時も持っていたと思われるわけです。しかし実は神の国はそうではないということを私たちは知らなければなりません。人が治めるのではなくて、神様ご自身が治めてくださる。そしてまた私たちはそのことを実は聖霊によって理解しなければ、私たちの頭や考えでは神の国を理解することも、そしてまた神様ご自身が治められることも不可能であるということです。そのゆえに4節を見ると、イエス様は弟子たちに、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと、そのことを弟子たちに語られたということです。父の約束とは何か、5節のところを見ますと、聖霊によるバプテスマを授けられるからですということです。聖霊によるバプテスマ、これは聖霊に満たされるということであるわけです。圧倒的に彼らの心の中に聖霊、神ご自身がお望みになって、そしてまた力を与えてください。また彼ら自身が言うなれば、もう神様に全てがもう委ねて、そして神様の支配にお任せするというようなことになるわけです。そのことは実は使徒の働きの2章に出てくることであるわけですけれども、 父の約束を待つようにと、イエス様はそのことを言われ、そしてその時というのは7節見ますと、いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることですと言われたわけです。必ず聖霊が望んでくださる、そしてそのことが実現する、イエス様ははっきりと約束をされたわけです。そして8節を見ますと、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと、その約束を弟子たちに与えてくださった。聖霊があなた方の上に臨むとき、それはペンテコステの時に成就して、そして弟子たちはこの力を受けた。そしてそのことはエルサレムから始まって、地の果てまで私の証人となります。それは今も続いているということであるわけです。私たちはキリストの証人である。それはキリストは今も生きておられ、また神の国は今も実現しつつある。福音宣教がなされ、そしてまた多くの人たちが救いに預かるということであるわけです。そしてまた私たちにはもう一つの大切な約束が与えられている。それは11節を見ますと、この御使いたちが弟子たちのところに来て、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。まあ、イエス様は天に帰っていかれたけれども、また再びこの地上に来られる、まあ、難しい言葉では再臨という言葉が使われるわけですけれども、もう一度イエス様はこの弟子たちが見ていたのと同じような姿でこの天から雲に乗って、雲に包まれて下って来られると、はっきりと約束があるわけです。一世紀の時代のクリスチャンたちの希望はどこにあったのか。イエス様は再び私たちのところに来てくださる、その望みが彼らにあった。2000年経った今でもこの約束は変わることはないということです。私たちの待ち望みは何なのか。イエス様がもう一度来られる、またこのイエス様にお会いすることができる、そして私たちは天に携え上げられるというその希望があるということです。私たちはこの希望を持ってまた毎日この生きるものとさせていただきたいと思います。